こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県職員の方を案内人になっていただきまして、各市町村の地域おこし協力隊の皆さんをはじめ地域で活躍する皆さんといろいろなお話をしていく番組です。ということで今回案内人になっていただくのはこの方です。
はい、二戸農林振興センター理務室沢尻です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。沢尻さん、この番組への登場3回目。
はい、そうですね。
ねえ、初回林業のお話の時に来ていただいて、その次が上坊寺漆の話題。
はい、
そんな沢尻さんが来ていただいているということは今回も林業のお話
ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日おいでいただいている方、お三方いらっしゃいますが、
あ、はじめまして、九戸村の地域おこし協力隊で今年から入りました林業班の長尾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。続いて、
同じく九戸村の地域おこし協力隊、1期生で自伐型林業担当の久保と申します。よろしくお願いいたします。
はい、同じく九戸村から久保さん、よろしくお願いします。そして最後もう一方は、
一戸町の地域おこし協力隊で自伐型林業の振興ということで昨年6月から活動しております本郷と申します。
はい、本郷さんは今年の春先ですかね、最初に林業をやった時にもおいでいただいて、今回もよろしくお願いします。さて沢尻さん、
はい、
こんなお三方と話をしていくわけなんですが、
はい、
実はですよね、
実は、
はい、今日は本当であれば長尾さん、久保さんの普段、お仕事をされている九戸の林地、山の方で収録をするはずだったんですが、折しも台風14号、
そうですね、
まさしく今我々の頭の上をこう抜けていったぐらいですもんね。
そうですね、
さすがに今日、外でのロケというのは厳しいということで、急遽二戸市内某所で収録させていただいてるんですが、まあ、本当であればね、山、林、木を見ながらいろんなお話が聞けることをちょっと楽しみにしてたんですが、なので今日はちょっとこうどんな収録になるか分からないんですけどちょっとまあいろいろと、でもまあ林業いろいろなお話をしていければと思うんですが、まずですね、今日本来我々が行く予定だった九戸村の、山地林地、こちらについてちょっと教えていただきたいんですけど、
こちらは九戸村の村有林になっているんですけども、で、まあ、全部合わせると結構広いんですけども、僕らはその中の、ほぼ2ヘクタールの広さのところを使っています。
はい、2ヘクタールっていうのは
100メートル×100メートルで1ヘクタールなりまして、ちょうどここはですね、その100メートル100メートルの正方形を2つこう並べたようなので、100メートル×200メートルぐらいの広さのところになってます。
はい、陸上競技場ぐらいの広さってことですよね、ざっくり言うと多分ね。
そうですね、その程度ではありますね。
うん、
はい、
そうか、場所でいうと九戸村のどの辺になるんですか。
これは江差鹿という地域に近いんですけども、九戸インターからですね、もう車で 2,3 分ぐらいのところにあります。
あ、そうですか。
はい、非常に近いですね。もうオドデカン過ぎてですね、オドデカンからだったらもう1分で着くようなレベルのところです。はい、
あ、そっか。じゃあ総員有林とは言ってもそれほど山の中に分け入るわけではなくて。
そうなんです。はい、
どんな林になっているんですか。
基本的には紅葉樹林ですね。人工的に、杉とかが植えられているわけではなくて、
うんうん、
はい、もう自然のままというのに近いですね。コナラですとかミズナラ、それから山桜とかホオノキとか、そういった広葉樹がバラバラに生えているようなところになります。
沢尻さん、そういう今久保さん教えていただいたような植生の林っていうのはこの辺だと割と普通の林。
そうですね、はい、昔薪や、木炭のために切られた山がそのまま大きくなったような山が、そういった木の種類が占めているというところが多いです。広葉樹は一回切ると株から芽を出して、うん、でまた成長していくんですけれども、使われる木を選んでその株から出たものを選んで育てていくようなことをすれば自然と使われる木が残ってくるということで、植えるというよりは以前生えてたものを選んで残してきたというふうな形になります。
あ、なるほどね。まあ、本来であればね、そういうさまざまな植生が今我々の前に広がってたはずなんですよね。
はい、
まあ、そんなところで、長尾さん久保さんお仕事をされてるということなんですが、ちょっとお二人のですねパーソナリティといいますか、ここまでの九戸に来るまで、まあ、そして来てからのいろんなお話を聞きたいと思うんですが、どうしようかな。まずちょっと長尾さんからお話伺ってもよろしいでしょうか。
はい、
長尾さん、九戸に来て今年1年目。
あ、そうですね、今年の5月からですね。はい、
はい、ということはまだ4ヶ月ぐらい。
そうですね、そのぐらいですね。はい、
ちなみに、九戸に来る前はどちらにいらしたんですか。
あは青森県の弘前市です。はい、
もともと弘前の方。
あ、地元が弘前ですね。はい、
そうですか。九戸に来ようと思ったきっかけは何ですか。
きっかけはそのおじが、まあ、自伐型林業を始めてて、
はい、
僕はまあその前までは京都いたんですけど、その
京都、
京都の方でちょっと派遣会社みたいなところに入ってまして、
はい
はい、まあ、ちょっとそこで働いてたんですけど、あ、まあ任期満了して、うん、まあ、一回こっち戻ってきて、まあ、次の仕事をどうしようかなみたいな感じでふらふらと 2,3 年ほどアルバイトしてて、
はい、
まあ、そこでまあおじから声をかけてもらいまして、
うんうんうん、
まあ、自伐型林業やってみないかみたいな感じで言われて、でまあ、それで、まあ、すぐに学べる場所みたいなところで、あ、まあ、この九戸村の地域おこし協力隊で、まあ、九戸山賊さんっていう自伐型林業の専門に取り扱っている方々がいて、
九戸山賊、
はい
はい、ちょっとまた後ほど詳しく聞きたいと思いますが
まあ、でその人たちに教えてもらえるよっていう話で応募したんです。
はい
はい、で、まあ、来てみたら今はなんか九戸山賊さんとはなんか直接は関わってないみたいな感じになってまして。
あ、そうなんですか。
はいはい、はい、あれなんか思ってたのと違うっていうのがちょっとなんですけど、まあ、まあそれでも、まあ、個人的にちょっと山賊さんと関わらせていただける機会とかがもうありまして、
はい、
はい、まだ4ヶ月ぐらいですけれども、それなりに林業についてちょっと学ばせていただけてありがたいなと思ってます。はい、
なるほど。おじさんが弘前で自伐型林業。
あ、そうですね、地元の方で。はい、まだ事業を起こしてるわけじゃなくて。
あ、
はい、おじの方も。
そうなんですか。
はい、
なるほど。あ、だからじゃあそっちで勉強するわけにもいかずってことですか。はいはいはい、わかりました。ちなみに今お話に出た九戸山賊、沢尻さんはご存知ですか。
はい、何度かお会いしたことはあります。
その何でしょう、団体というか集団の名前なのか、それとも個人で山賊を名乗っている方なのか。
代表の方が中心となって活動されてはいるんですけれども、
うんうん、
まあ、個人ではなくその団体ということで九戸山賊という名前で活動されているようです。
まあ、おそらく話の流れから来ると自伐型林業をやってる集団なんですか？
そうですね、代表の方の山を中心に活動されてると伺っておりました。
うんうん、割と その筋では有名なんですか？久保さんもね、うなずいてらっしゃいますけど。
そうですね、やっぱり岩手県とかではそういうされてる方が多くはないんですね、
自伐型林業自体を。
そうですね、うん、というのも岩手県ってやはり広葉樹が多くて、自伐型林業はもともと四国とか鳥取とか島根とかで針葉樹、杉とかヒノキとかで盛んになった経緯があるんですけども、はい、その九戸山賊さんとかっていうのは基本的には広葉樹を扱ってるという点でちょっと珍しいんですよね、うん、東北とか北海道とかではあるんですけど、
はい、自伐型林業って前の林業特集の時にも一回ちょっと伺いましたが、本郷さん、せっかくなのでちょっともう一度僕に教えていただいてよろしいですか？
いきなり振られたんでまとまってませんが、最近始まった話ではなくて、昔は小さな規模の 林業経営が主流で、
はい、
例えば自分の山を自分で、の山の木を自分で切り出して、うん、それを販売するというような形があったんですけれど、そういうのをもう一回、当時の技術をもう一回学び直して、そして新たにその自分の、まあ、山なり自分 の個人として山 を管理して、山から木材を切り出して営むと、林業、山の仕事を営むというのが自伐型林業というイメージです。でそれに対してそうじゃない林業って何ってことですけど、
そうですね、
これは今は一般的なんですけど、大体、うん、企業的な経営の方がだいぶ多くなっていて、昔の技術というよりは高性能の林業機械を駆使して、非常にこう効率のいい作業体系を作って、
はい、
そして、大規模な山の伐採をしながら経営をされているっていう方が 主流になりつつあります、
うんうん、
でそれに対する小さな林業というふうなイメージがいいんじゃないでしょうか。
あ、なるほど、なるほど。
そうですね、まあ、いわゆる林業と呼ばれているものは、特に最近ですとその高性能林業機械と呼ばれるさまざまな作業を行う機械を使って、比較的大面積のところを一斉に皆伐、全部生えている木を切って、その切った木をまた集めるのもその高性能林業機械を使って集めて、で市場とかに出していくというふうな作業体系を持って、生産するのが最近一般的になってきておりました、
うんうん、
以前であればチェーンソーで切って、それをワイヤーとかで取材したりして集めて、それをトラックに積んでというふうなのが主流だったんですけれども、最近はそういった高性能林業機械を使って効率的に生産していくという流れが、主流になりつつあります。
まあ、そういうのが、林業として産業として主流の中で、自伐型という、まあ、山を育てながらみたいなお話でしたっけ？
そうですね、自伐型林業 のやり方として、先ほど言ったいわゆる林業の作業体系ですと一斉に切ってしまうというふうなやり方とお話ししましたけれども、はい、自伐型林業の目指すところは間伐といって、生えてる木を抜き切りして木を太くしていって、極力皆伐をしないで、生産していくというふうなことを目標にしておりますので、その辺が林業と呼ばれるものとちょっと一線を画すところではあります。
ここで原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした 子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで。学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217 0195-23-9217 番です。久保さんは、この辺の地域おこし協力隊2年目。
はい、そうです。
もともとはご出身どちらですか？
私は神奈川県出身ですね。
はい、神奈川も、まあ、ああ見えて結構広いですけど、どちらでしょう？
はい、逗子市というところですね。海 の、
はい、
三浦半島の辺あたりなんですけど、は
い、もう湘南ボーイじゃないですか。
はい、逗子が湘南に入るかどうかっていうのは長らくこういろいろありますが、どうやら入らないそうなんで。
あ、そうなんですか、はい、そんな久保さんが九戸に来る、まあ、そもそもが林業を志したっていうのはどういうことなんですか？
私はもうずっと長らくサラリーマンやってまして、いずれはですね、まあありきたりですけど、老後はこう自然の中で過ごしたいなみたいなのがあって、そもそも林業っていうのはちょっと興味があったんですけども、本当にやろうとは思ってなくて、いろいろ調べてるレベルだったんですね。
はい、
まあ、そんな中で、まあ、いろんなタイミングが重なりまして、まあ、逗子に縛られなくてもよくなったタイミングがあったんですね。でそこから始めれば、もしかしたらこの年からでも林業というのができるんじゃないかと、自伐型林業だったら可能なんじゃないかなっていうことあったので、いろいろ調べてみて、で、まあ、応募してみたんですね。
はい、
正直言って九戸以外にもいくつか応募はしてましたけども、九戸が面白いなと思ったのは、まあ、先ほども出ましたけど、広葉樹が、メインになるのかなっていうところがあったんですね。
うん、
で広葉樹の商売っていうのは、単純に木を切って材木市場に売るだけじゃなくて、二次加工ですね、いわゆる六次化っていうのができるんじゃないかと。
はい、
例えば薪にしても、薪業者に売ったら終わりっていうんじゃなくて、自分で薪にしてそれをインターネットで売るっていうことで、もうちょっと価値が、まあ、利益が増えるとか、
うん、
あとは木工製品を作って、その製品化したものを自分で売るっていう、そういうビジネスの広がりみたいのがあるのかなと思って、そこにちょっと魅力を感じて、
はい、
まあ、最終的にはこの辺になったんですけども、はい、
なるほど、はい、そもそも林業に興味を持たれたきっかけみたいなのって何だったんですか？
これはもう僕ずっとサラリーマンで、まあ、コンピューター関係の仕事が長かったんですよね。
はい、
体を使って働く仕事っていうのはちょっとやったことがなかったんで、漠然とした憧れっていうか、こう興味があったんです。もともと何ですかね、生まれ変わったら肉体労働やりたいなっていうぐらいな、
それぐらいストレスの多い職場だったってことですよね。
そうですね、ずっともう窓も開かないようなところで一日中目疲れさせてやってたんで、
はい、
でやっぱりそういう肉体労働 の労働の中では山の中で働く林業っていいなっていうのはあったんです、ね、
なんかその取っかかりになったきっかけみたいなのって、なんか子どもの頃山でカブトムシ取るのが楽しかったとか。
なんでしょうね、直接のきっかけはよくわからないんですよね、もう覚えてないんですけど、ただ、はい、あれは良かったですね、映画のウッドジョブっていうのはご存知ですかね？
ごめんなさい、全くわかんないです。
林業を題材とした映画があって、はい、それは何回も見ましたね。
佐治さん今大きくうなずかれてますけど、
はい、
日本映画？
日本映画です。小説が原作で、三浦紫音さんの作品だったかな、ね、
はい、
が原作だったと思いましたけれども、それを原作に作られた映画で、ヒロインが長澤まさみでということで。
あ、ごめんなさい、じゃあすごいちゃんとしたというか。
そうですね、
ね すいません僕が不勉強ですが、もうじゃあまさしくそれ林業を題材にした映画。
そうですね、まあ、自伐型林業ではないですけども、うん、はい、いわゆるその林業をやってる事業体のにこう主人公がこう入っていくっていう話ですね、
うん、まあ、じゃあもうその映画に背中を押されたような感じですか。
まあイメージとしてはあのこういう仕事なんだろうなとはいうのはありましたけど、はい、ただ自伐型林業っていうのはやっぱりいろいろ調べていく中でこうじゃないっていうのは分かってましたね、あの、うん、こういうものじゃないなっていう。
あ、なるほど、まあ、はい、まあ、映画の方はね、まあ、いろいろといいように描かれるでしょうからね、きっとね。
それはあるかもしれませんけどね、は
い
は
い、長澤まさみちゃんも多分いないですしね。
あ、うん。それはちょっと、はい、
まあ、そんなきっかけがあってじゃあ久野辺に1年半前に来て。
そうですね、
その最初の1年ってどんなことをされてたんですか。
またちょっと話戻っちゃあれなんですけど、あの久野辺村の地域おこし協力隊は一応あの林業で入ってくるとその先ほどの久野辺山賊さんというあのところで、はい、一応あの伴走者として設定してってくれたんですよ。
伴走者、
あの要はあのいろいろ教えてくれるっていう人ですね、
うんうん、
林業担当の3人はあのその久野辺山賊さんのところに行ってあの初期的なことから初歩的な ところから全部教えてもらえるよっていう体制を整えてくれてたんですね、
はい
はい、ですから僕らも最初入ってすぐその久野辺山賊さんと一緒に施業してました。
なるほど、
はい、もう本当にチェーンソーのこうエンジンのかけ方から、
はい、
もう一から全部教わった感じですね。で、あのちょっと僕だけあの2ヶ月ぐらいで久野辺山賊さんからちょっとあの離れてあの自分だけで施業するようになって、でそこで始めたのが今日収録予定だったこの山なんですよね。
はい、
ここでもうこの山はあの鈴竹っていうのはご存知ですかね、あの笹なんですけど100年から120年スパンで全部枯れてしまう、一回花を咲かせて集団あの地域高地域でいっぺんに枯れちゃうっていうケースがあるんですけども、
はい、ちょうどあのこの辺のあれですよね、竹細工の原料とかになる
やつですよね。あ、そうですね、細工物にもなります、はい、うん、ただあのそれがちょうどそのスパンで枯れてしまってるところだったんですね。
二戸でも何年前、5年ぐらい前でしたかね、なんか枯れたという話を僕も聞きましたけど。
そうですね、だいたい平成30年頃にあの二戸地域では一斉に枯れた経緯があります、
うん、でじゃあ今もそこの鈴竹の、竹林だったところは枯れてる状態だったんですか。
枯れてました、もうあの硬いで背も結構高いですね、百何十センチぐらいの、
うん、
枯れた硬くなったものが林床いっぱいにもう埋め尽くされてたんですね、
はい、
でもう入れない状態だったんですけども、ここをもう一人でこう仮払い機で最初は1ヘクタール、
はい、
ここだけにしようと思ってきつかったんで、はい、それをもうずっと2ヶ月くらいかけて刈り取って、で人の入れる状態にしたっていうのをやってましたね。
枯れた竹の林ってちょっとイメージができないんですけど。
あ、そうですね、
いわゆる 本来であれば青竹が生えてるところが、
あのここは竹ではなくてですね、竹はあの東北の方はほとんど生えないんで、あの笹なんですよね。
なるほど、そっかそっか、はい、
ただこれが枯れてもうあの竹みたいにこう硬くなってる状態で全部こう埋め尽くされてたんです。でこれを1ヘクタール丸々刈り取るっていう作業で2ヶ月かかって
はい、それがまあじゃあ去年の
夏の話ですね。
夏の話ですか。
6月7月っていうのはずっとそれをやってて、
はい、
でそれが終わって道にあの山に入れるようになってからは、うん、あの枯れた木とかやっぱり出てくるんですね、見えるようになるんで、
はい、
そういったあの枯れた木を切ったりとか、あのもう倒れてしまってる木を片付けたりとかっていう掃除みたいなですね、除伐とかっていうんですけど、
うん、
そういうのをやってました。
でそれでもう走行してて冬ですよね、多分ね。
そうですね、冬になるともうちょっとここも山もかなり膝ぐらいまでは雪が積もるんで、
うん、
はい、
なんか僕ちょっと林業のこと全然わからないですけど、うん、とだいぶ林業の中でもなんてでしょう、こう生産性のあまりない方の林業
そうですね
やってたってことですよね。
あの協力隊だからこそできるって言えますけどもあのお給料いただけるんで食べていけましたね。 ただもう本当に100年スパンでしか見れない状態なわけなんで、もう二度とこの状態には僕は多分生きてる間はならないんですよね、ここで九戸では。
なるほど、そうだ、
はい、なんでこれを買った後もこう地面にこう硬いストローが転がってしまうんですけども、
まあ、笹とか竹だったらそのいわゆる地下茎みたいな形でつながってるってこと
ですね。つながってますし、うん、はい、これもう折ってパキッと折った形で、あのこれが残っちゃうんですよね、草と違うんで。だからもう歩くとバリバリってこう割れちゃうんですけど、はい、だからこれをあの果たしてどうやって処理すればいいのかっていうのをですね、あの地元の林業をやってる方とかに聞きに行ったりとか、
うん、
したらもうこれはもうこういうあの時に巡り合ってしまったんだからしょうがなくて、あのノウハウもないんだからあの放っておけと言われてああ助かりましたっつって。
え、じゃあその綺麗にした鈴茸の、まあ、なんつったらいいんでしょう、あと跡地とは、
はい、
今年来年以降はどうする予定なんですか。
あの今ですね、今年はあのここに、作業道というのですね、
うん、
あの木を切ったものを搬出するためのあの壊れない小さな道というのを、はい、あの小型のユンボであのつけてまして、
はい、
でまあ、ここはもう今年つけ終わったんですけども、2ヘクタールに450メートルぐらいあの道をこう、
はいはい、
軽トラが走れるぐらいの細い道をつけ終わって、
はい、
で、今年の秋冬もうあの葉っぱが枯れてきて落ちてきたら間伐といって、あの少しこう伸び放題だったあのバラバラに生えてる木の中で、これは育ててもしょうがないなみたいなものとか、まあ、育てる木の邪魔になるような木、そういうのをあの間伐していきます。
うん、なるほど、
はい、少し刈っていってそれを搬出してという感じですね。
そうか、ちょっともうこれ行かないとやっぱダメですね
そうですね、
行きたいですね、行きましょうか来週ねえ、
ぜひお越しいただきたいです
ね、はい、ちょっとそれで現場見ながら、ね、そのいやそれこそその鈴茸の100年に一度のパリパリ踏んでみたいですし、
あの靴底を平気で貫通してきますのであのちゃんとした靴を履いていかないと
ちょっと待ってください、ちゃんとした靴のちゃんとが分からないんですけど
ただ今もう道が入ってますんでそこを歩く分には大丈夫です、は
い、いわゆるそのビブラムソールみたいなのだったら大丈夫ですか、ケイトザングズみたいな。
そうですね、え、それぐらいだったら大丈夫ですね。
わかりました、じゃあ、はい、薄手のスニーカーとかじゃダメですね。
はい、刺さります
楽しみになってきました。はい、ということで、今回は、まあ、自伐型林業について、お話を伺ってきたわけですが、まあ、主に九戸村のね、今回初登場のお二人の自己紹介、ここまでのお話を聞いてきました。まあ、ただやっぱりね、本来山で話を聞こうという計画だったのでやっぱり行きましょうね。ということで本郷さんもちょっと今回あまりお話をあのする機会がなかったんですが、次回ぜひ山で、
はい、私の方こそよろしくお願いします、はい、楽しみにしております。
沢尻さん、まあ、やっぱり実際に木とか山見たらいろんな話できますよね。
そうですね、いろんな話が出て止まらなくなるかもしれません
わかりました。ということで、じゃあ今回は一旦ここで終わりにさせていただきたいと思います。沢尻さん、長尾さん、久保さん、そして本郷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。